理学者メーテ先生がかつて我が輩の主人を評して君は割り切れない男だと言ったことがあるが、なるほどうまいことを言ったものだ。この餅も主人と同じようにどうしても割り切れない。噛んでも噛んでも3で10を割るごとく。人未来財、型のつく語はあるまいと思われた。この反問の際、我が輩は覚えず第二の真理に包着した。すべての動物は直角的に事物の適不適を予知す。真理はすでに二つまで発明したが、餅がくっついているので業も愉快を感じない。歯が餅の肉に吸収されて抜けるように痛い。早く食い切って逃げないとお産が来る。子供の消化も病んだようだ。きっと台所へ駆け出してくるに相違ない。反問の曲、尻尾をぐるぐる振ってみたが、なんだ、効能もない。耳を立てたり寝かしたりしたが、ダメである。考えてみると、耳と尻尾は餅と何らの関係もない。要するに、振り損の、立て損の、寝かし損であると気がついたからやめにした。ようやくのこと、これは前足の助けを借りて餅を払い落とすに限ると考えついた。まず右の方を上げて口の周囲を撫で回す。撫でたくらいで割り切れるわけのものではない。今度は左の方を伸ばして口を中心として急激に円を隠してみる。そんなまじないで間は落ちない。辛抱が肝心だと思って左右変わる変わるに働かしたが、やはり依然として歯は餅の中にぶら下がっている。ええ、面倒だと両足を一度に使う。すると不思議なことに、この時だけは後足二本で立つことができた。なんだか猫でないような感じがする。猫であろうがあるまいが、こうなった日には構うものか。何でも餅の間が落ちるまでやるべしという意気込みで、むちゃくちゃに顔上引っかき回す。前足の運動が猛烈なので、ややともすると重心を失って倒れかかる。倒れかかるたびに後足で調子を取らなくてはならぬから、一つところにいるわけにもいかんので、台所中あちらこちらを飛んで回る。我ながらよくこんなに器用に立っていられたものだと思う。第三の真理が博打に厳然する。危うきに望めば平常、なしあたわざるところのものをなしあたう。これを天佑という。幸いに天佑を受けたる我が輩が一生懸命餅の間と戦っていると、なんだか足音がして奥より人が来るような気配である。ここで人に来られては大変だと思って、いよいよ躍起となって台所を駆け回る。足音はだんだん近づいてくる。ああ、残念だが、天佑が少し足りない。とうとう子供に見つけられた。あら、猫がお雑煮を食べて踊り踊っている。と大きな声をする。この声を第一に聞きつけたのがお産である。羽も羽子板も売っちゃって、買ってから、あらまあ、と飛び込んでくる。細君はちりめんの紋付きで、嫌な猫ねえ、と仰せられる。主人さえ書斎から出てきて、このバカ野郎、と言った。面白い面白いというのは子供ばかりである。そうしてみんな申し合わせたようにゲラゲラ笑っている。腹は立つ、苦しくはある。踊りはやめるわけにいかぬ。弱った。ようやく笑いがやみそうになったら、五つになる女の子が、お母様、猫も随分ね、と言ったので、狂乱を祈祷になんとかするという勢いで、また大変笑われた。人間の道場に乏しい実行も、だいぶ検問したが、この時ほど恨めしく感じたことはなかった。ついに天佑もどっかへ消え失せて、在来の通り四つ這いになって、目を白黒するの集体を演ずるまでに並行した。